皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RA の時間です。2026年4月30日付のマス RA カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はアミール・フェルナンデス・ウアリ D さんによるオンシンプルトランスポーズドポアソンアルゲブラス単純な天地ポアソン代数についてです。この論文では共数が2ではない対乗の天地ポアソン代数というちょっと特殊な構造を持つ代数について研究しています。まず代数的に閉じた対乗の有限次元の点々置きポアソン代数は単位的なイデアルとべき霊的なイデアルの直和に分解できるという構造定理を導き出しています。特に面白いのが正表数の世界での分類です。実は表数が0の場合、この種の単純な代数は自明なものしか存在しません。ところが正表数になるとモジュラーウィット代数を使った非自明な例が見つかるんですね。著者はザッセンハウス代数という単純 D 代数のランク1の場合に注目し、自然な可換結合構造を書き換えるという手法を用いてこれらの代数を完全に分類することに成功しました。さらにこれらの代数がいつ同型になるかという条件を整理し、表現論的な側面からも規約な有限次元表現を決定しています。2本目はアーサー・エフラモスさん、デビッド・ビー・ヒュラックさん、ルイ・ジェイ・ジー・ビー・デケイロスさんによるエクステリアモデルスピナーズ・イン・スプリット・ランク・イグザクト・レビ・イメージズ・アンド・スクエア・デターミナント・オブストラクションズです。この論文では表数が2ではない対乗の二次空間において外積モデルを用いたスピノルの構成とスピン群から直行群への写像について詳しく調べています。特にスピン群の像が体の平方類にどのように依存するかという点に注目していて、外積モデルを使ってその障害を具体的に計算しています。最大全等方的部分空間に基づいたスピノル化群を構築し、ウェッジ演算子や縮約演算子を用いてクリフォード作用を定義するという非常に緻密なアプローチをとっています。驚いたのは正の分裂ランクを持つ場合の写像の角がちょうどマイナス1と1からなる群になるという結果です。つまり外積スピノルの作用は遮影的にしか直行群の像に降りてこないということですね。3本目はジュン・ジャンさんとカンヘシュさんによるノンアベリアンエクステンションズオブライアルゲブラスウィズデリベーションズ、同分を持つリー代数のヒアーベル拡張です。この論文では同分を持つリー代数、いわゆるリーダーペアという概念に注目して、そのヒアーベル拡張について深く掘り下げています。もともとリー代数のヒアーベル拡張という理論はありましたが、それを同分という追加の構造を持つペアにまで一般化しようという非常に意欲的な試みです。特に面白いのがこの拡張を捉えるために4つもの異なるアプローチを使い分けている点です。第2ヒアーベルコホモロジーを用いた分類から始まり、ドリーニュグルポイドの連結成分との対応、さらには厳格なリー2代数のホモトピー圏まで登場します。最後にはアルファカーネルという概念を導入して表現論や標準的なコホモロジー群と結びつけています。これだけ多角的な視点から一つの問題を攻める姿勢には数学的な情熱を感じますね。4本目はマス GR からのクロス投稿でフリードリヒ・マルティン・シュナイダーさんとアンドレアス・トムさんによるユニタリー・レプレゼンテーションズ&ボン・ノイマンズ・コンティニュアス・ジョームツリーズ、ユニタリ表現とフォン・ノイマンの連続幾何学です。この論文ではフォン・ノイマンが提唱した連続幾何学と量子論で使われるヒルベルト空間の対称性との関係について深く掘り下げています。もともとフォン・ノイマンは連続幾何学を量子論の標準的な形式に結びつけたいという壮大な計画を持っていましたが、果たしてそれが数学的に可能だったのかという点に挑んでいます。著者たちはランク位相を持つ非離散的な規約連続間の単数群に注目しました。 有限単純群の指標評価や算術群の性質などを駆使して分析した結果、驚くべき結論に達しています。なんとこれらの単数群はエキゾチックな群であるということなんです。つまり共演算シーソーに関して連続な非自明なユニタリ表現を一切持たないということになります。5本目はmas.ct からのクロス投稿で、ウェイフーさんとジヘンリュウさんによるメトリクスオントリアンガレーティドカテゴリーズ&レストリクションズオブコー T ストラクチャーズ、距離付き三角形と T 構造及び個 T 構造の制限です。この論文では距離という概念を導入した三角形において、シルティング部分形から導かれる T 構造や個 T 構造がどのように制限されるかという問題を深く掘り下げています。特に興味深いのは右連接間という間の性質を純粋に兼論的な視点から特徴付けした点です。具体的には同来兼上の標準的な T 構造が有限定時化群の有回同来兼に制限されることと、その間が右連接であることが同値であると示しました。代数的な性質を兼の構造的な振る舞いで捉え直すというのは非常に鮮やかなアプローチですね。またK日比とヤンの対応という有名な理論を距離という枠組みにまで拡張しています。これによりシルティング対象の同系類や有回な T 構造、さらにはシンプルマインドな集合の同値類などが互いに1対1に対応することが証明されました。最後はマス NT からのクロス投稿で、サルバトーレ・トリンガリさんとケローエンさんによるオン・ザ・オートモフィズムズ・オブ・ザ・パワー・セミグラップス・オブ・アナメリカル・セミグラップ数値半群のべき半群の自己同型についてです。この論文では皮膚の整数からなる数値半群という構造に注目して、その部分集合で作られるべき半群の自己同型群について研究しています。特に面白いのが、これまで主流だった有限集合だけの世界から無限集合までも含めたより広い視点へと議論を拡張しようとしている点です。研究チームは空でない全ての部分集合を扱う大きなべき半群と、単位元を含む部分集合に絞った簡約大きなべきモノイドという2つの構造を分析しました。ここで難しいのは無限集合が混ざると構造が複雑になることですが、彼らは簡約大きなべきモノイドの同型写像が実は有限集合だけの世界での同型写像に制限されるという巧みな証明を導き出しました。これで無限と有限の橋渡しができたわけですね。結論として、これらの構造の自己同型群はどちらも自明である、つまり他に面白い対称性が存在しないことが分かりました。天地ポアソン代数やスピノル、D 代数から連続幾何学、三角形、数値半群まで、今日は非常に濃い内容をお届けしました。知的な刺激に満ちた時間となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。